鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小塚あゆむアナウンサーです。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい。まあ、今週末から暮れまでね、はい、もうビッグレース G1 レースバーって続いていくわけなんですよ、これがまたあっという間にね過ぎていきそうな気がするんですけど、はい、もうずっとワクワクドキドキがね、
そうですね、
続くっていう毎週末どんなドラマが見られるんでしょうね。まあ、日曜日に今週は京都で3歳牝馬の三冠の最終戦秋華賞が行われます。
はい、
問題の史上5頭目の三冠牝馬誕生なるかというレースですけれども、実況を担当されるのが小塚さんなんですね。
はい、私でございます。
今どんなお気持ちですの？
まあ、週半ば割とこう他の仕事とかでいろいろバタバタしてたので、緊張する間もなく週末を迎えてるんですよね。まあ直前はさすがにねドキドキすると思うんですけども、今この時点はね、まだ楽しみの方が、まあ、どんな競馬をねアーモンドアイが見せてくれるのかっていう楽しみの方が大きいですね、いずれにせよ歴史に残るレースになるでしょうから、はい、心して取り掛かりたいと思います。
はい、達成してもそうじゃなくてもね、新たなその破る馬が誕生したとしてもそうですもんね。
それはそれでドラマですもん ね。
そういう意味では非常にねいいレースを実況されるということになって、はい、またそれが糧になられていくことでしょう。
頑張ります。
はい、先週の日曜日の話ですけれども、深夜ね新車、そう、頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
そして先週の日曜日の深夜、真相になったパリロンシャン競馬場で凱旋門賞が行われました。はい、日本からクリンちゃんが出走いたしましたが17着に敗れました。とはいえ、はい、もう本当に直線のね入って半ば近くまでずっとこうエネイブルと予想してということで、はい、私たち日本のファンとしてはよく頑張ったなっていう感じがしませんか？
しました、しました、
ね、
だってエネイブルと並んでたんですよ途中まで。まあね、位置取りとはいえね、
はい、だからナイスチャレンジだったなと思いますし、日本の馬はやはりこうどんどんチャレンジしていくことが大事だなと思いますね。
はい、そのイギリスの4歳牝馬エネイブルンが連覇を達成、はい、JRA 発売の単勝オッズは 1.7 倍という断然の一番人気に応えて史上7頭目の快挙を達成しました。
はい、まあ、今年に入って前半は使えなくてオールウェザーで、ね、初戦を迎えてどうなんだっていうことが言われましたけれども、はい、ねえ全然ね大丈夫だったというか本当に強かったですね。はい、すごくね真の強さを見た感じがしましたし、フランキー・デ・トーリー騎手の騎乗もねまだ待つのっていう、すごいやはり、彼らしい騎乗だったなと思いますね。単独のね最多勝ジョッキーになったということで、はい、2着もね塩ブクラスという本当に3歳の牝馬ということ
で、すごい枠組みでしたけどね。
いやあの馬もすごくちょっと道失ったかなと思ったのに伸びてきたでしょ。なんかすごい凱旋門賞いいレースでしたね。
はい、エネイブルこの後は11月3日アメリカケンタッキー州チャーチルダウンズで行われますブリーダーズカップターフへの出走が有力視されているということです。
そうですね、この後は小塚さんが実況を担当されました全国ポニー競馬選手権ジョッキーベイビーズを振り返ります。お楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。全国ポニー競馬選手権第10回ジョッキーベイビーズを振り返るということで、今週は7日日曜日に東京競馬場で行われたジョッキーベイビーズを振り返ります。
早いもので今年で10回目を迎えましたジョッキーベイビーズは、全国8地区の地区代表決定戦で選ばれた小学5年生から中学1年生の子どもたちによるポニー競馬の決勝レースです。
はい、私はまあありがたいことに第1回から表彰式の司会を務めさせていただいているので、はい、10年経った10回目っていうのをね感慨深いものがありましたね。そして最初お昼休みに行われていたんですけれども、はい、最終レース終了後第13レースとしてね 行われるようになりまして、ゆっくりと、うん、あのファンの皆様にも楽しんでいただけるようになりましたことが本当に良かったと思うんですね、うん、
しかも、うん、今年はお天気も良かったですからね、
はい、はい、毎日王冠のお客様がみんなね残ってくださって
久々にジョッキーベイビーズの現場に行ったんですけども、はい、こんなにお客さん残ってくださってるんだと驚きました、
ね、ファンファーレでねやっぱりもう大声
本当ですね
拍手がね送るということでしたけれどもね、はい、それでは出場メンバーをご紹介いたしましょう、はい、今年も全国各地の予選を勝ち抜いた精鋭8人が東京競馬場に集結しました。
1枠は沖縄地区代表ワッソルメンエミさん中学1年生、2枠は九州地区代表吉永里乃さん小学5年生、3枠は関西地区代表岡康生くん中学1年生、4枠は東海地区代表吉田夏樹さん中学1年生、5枠は長野地区代表木村明くん小学6年生、6枠は関東地区代表陣馬健くん小学6年生、7枠は東北新潟地区代表加藤優真くん中学1年生、8枠は北海道地区代表藤原由美さん小学6年生、以上8人で第10回ジョッキーベイビーズが行われました。
今年は男性と女性がちょうど4人ずつ、はい、女性が4人、もう半分は女性っていうので、うん、もうびっくりいたしましたね、
はい、
というのもやはりあの全国各地で行われる予選を勝ち抜くっていうことがものすごく大変なことで、うん、もうなんか7人とか8人に1人ぐらいしか出てこられないってもうあもっとですよね、
うん、
あのとっても狭いもんなんですね。それにですからもう1年かけて頑張って頑張って精進してそして勝ち抜いてきた皆さんということで、この全員勝たせてあげたいっていう
本当ですね、
本当そういう感じなんですが、まあそういう中で女性がねあのその権利を勝ち取って出てきたっていうのもすごいなというふうに今年改めて思いました、
はい、
そして大会連覇を目指す東北新潟地区代表の加藤くんは3年連続、長野地区代表の木村くんは2年連続の出場でした。それでは東京競馬場芝直線 400m で行われた第10回ジョッキーベイビーズの模様を小塚アナウンサーの実況でお聞きいただきましょう。
東京競馬場、今日のもう一つのメインレース、記念すべき第10回を迎えましたジョッキーベイビーズ、選考会で選ばれた8名が夢の舞台に集いました。緊張のスタートです。さあそれぞれスタート地点に揃って、今スタートしました。横一線のスタート、好スタートは7番加藤優真、内は2番吉永里の2番手、3番手は4番吉田夏樹、その後は6番陣馬武、5番木村明、後方からは3番岡康生、1番ワッソルメン恵美、現在最後方8番の藤原由美、200を切りました。前は広がっている。7番加藤優真追ってきた5番の木村明、内は2番の吉永里の現在3番手、大外は6番の陣馬武、前は2頭マッチレース、5番木村明が内、外が7番の加藤優真、加藤優真か木村明か、木村明か加藤優真か、2頭全く並んでゴールイン。さあどうだ、3着は2番の吉永里乃、ジョッキーベイビーズ史上に刻まれる名勝負が生まれました。
ゴール前の花園も大接戦で、小塚さんのね実況も素晴らしい、力が入ってましたね。
いや本当皆さんも手に汗握ったと思うんですけれども、私も喋りながら、
はい、
ああどっちが勝つんだろう、こんな接戦になるんだどっちだどっちだって思った、その思いがですね出てしまいまして、
いやいいですよ、迫力ある、本当にもう心のこもった、
それだけいいレースだったんですよ。
そうですね、でもどっちか分かんなくて写真判定になって、 それでもうあのね優勝した木村くんがこうお祈りするようなシーンもあったんですけど、2人がね手に手を取るシーンもあったり、
ポニーの上で2人で握手してましたもんね。
はい、そうでしたよね。いや本当にいいレースでした、
はいはい、そんなレースを制したのは長野地区代表の木村明くんと姫号のコンビ。木村くんは去年7着の雪辱を果たしたことになります。
勝ちタイムは32秒0、花佐の2着に昨年の覇者東北新潟地区代表の加藤優真くんが入りました。
では勝利ジョッキー木村くんのインタビューをここでお聞きいただきましょう。
優勝おめでとうございます。 ありがとうございます。
ゴールの瞬間かなり接戦でしたが、どんな気持ちだったんですか？
もう勝つか負けるかでひたすら追って、もう自分が出せる全力を出し切りました。
勝ったと思いました？
全然わからなかったです。
ゴール後、加藤君と握手を交わしていました。あの時何か言葉交わしたんでしょうか？
どっちだろうねとか、そういう言葉を喋ってました。
一着に5番という数字が出た時、どんな気持ちでしたか？
もう今までその1位を目指してずっと練習してきたので、もうその時に今までの喜びが全部溢れ出しました。
去年は7着でしたね。この1年間どんなこと頑張ってきたんですか？
この1年間は馬との絆を深めたり、その追う練習とかをしたり、自分と馬との練習をたくさんしてきました。
最後に将来の夢教えてください。
凱旋門ジョッキーです。
はい、そしてあの表彰式の時にもね、はい、将来の夢はって言ったジョッキー、うん、あの凱旋門ジョッキーですっておっしゃった時に、もうまたそのスタンドの夢ファンの方たちからすごい拍手が起こったんですね。いや、そういう夢をこういう時から持って努力されてるって素敵なことですよね。
はい、さあ、そして、惜しくも連覇はなりませんでしたけれども、2着だった加藤優真くんのインタビューもありますので、お聞きいただきます。
3年連続のジョッキーベイビーズ、率直にレースの感想から教えてください。
すごい悔しいです。途中から姫が並んできて一回かわされたんですけど、もう一回栗姫が差し返してくれて、もう最後は頑張れって言いながら追ってました。
去年優勝、そして今年は優勝者として臨むジョッキーベイビーズ、レース前どんな気持ちだったんですか？
去年と同じ馬だったのでチャンスはあると思ってたんですけど、ちょっとラストチャンスだった分緊張しちゃって馬にも伝わって、はい、そうですね。
1年ぶりに栗姫とのコンビ再会、変わってましたか馬は？
なんか年のせいなのか、なんかおとなしくなってました
去年のがもっとやんちゃでしたか？
うるさかったです
今年がその最後のジョッキーベイビーズ、それでは今後の夢について教えてください。
ダービージョッキーになりたいです。
はい、やっぱダービージョッキー、
ねえ、
だからこう競馬学校に入学して、うん、そしてジョッキーになって、またね会ってみたいですね、このちびっ子たちに ね
またジョッキーになってね、プロのジョッキーとなって東京競馬場を駆け抜ける姿を見たいですね、はいはい、
そうですね、
はい、
だけど本当にね、あのこの若さでっていうか、まだまだ本当に9歳10歳11歳12歳っていう中で、うん、これだけ自分のこう目標を持ってね頑張れるっていうことは毎年のことですけれども、うん、感動しますね。力づけられます、
はいはい。まあ、毎年よしこさんのインタビュー担当なさってますけれども、はい、うん、今年の子どもたちはいかがでしたか？
もう本当に今年も同じです。もうみんなその熱意っていうのはね、うん、毎年毎年変わらないんですよね。だから私たちこう見せてもらう立場の人たちはみんな同じように感動すると思います、あの頑張る姿に、
うんうん、
ね、だっていろんなことを犠牲にして、とにかくあの東京競馬場のあの舞台で乗りたいっていうことを目標にやってくるんですもんね。だからすごいことだと思いますよ。
はい、あのリスナーの方からもこんなお便りいただいてましたね、はい、ムーンレディの2016さん、皆さんこんばんはと。この度10回目の記念のジョッキーベイビーズということで、私は小学3年の一人娘を初めて競馬場に連れて行きました、
はい、
今年は4名もの女の子が出場されましたので彼女たちを応援しました。九州代表の吉永里乃さん、実に綺麗なフォームで騎乗されていましたね、うん、3着入賞大変素晴らしかったです。木村くんと加藤くんの歴史に残る花園マッチレースには大人の私も思わず声を出してしまうほどの大接戦でしたといただいてますね。
はい、そうですね。吉永里乃さんはあの地区大会3回目の挑戦で代表になれたんですね、うん、すごいですよね。それだけでもすごくないですか？
いやだって ね、それだけ、ね、はい、地区代表絶対代表になってやるっていう強い気持ちがあったんでしょうね、ではここでですね、はい、このイベントを5年連続で担当されております全国各地の予選から当日の決勝戦までレースに立ち会われました JRA 馬事部馬事振興室馬事振興課係長小関大輔さんのインタビューをお聞きいただきます。
手に汗握る大接戦でしたね。
そうですね、あの抜きつ抜かれつのいいレースだったと思います。ディフェンディングチャンピオンの選手がですね、いいところまで行って、ここまで行って押し切るかというところで最後内から抜き返すという、はい、白熱したレースだったと思います。このジョッキーベイビーズはですね、日頃より乗馬を頑張っているお子様に晴れの舞台をということで設定をしておりまして、まあ、10回を迎えた今回もその趣旨は変わらずですね、特別何か新しくというよりかは、まあ、あの毎年同じようにですね、もう本当に心の底から楽しんでもらえるようにというところを主眼にやっておりますので、今回もそういったところではあの皆さん楽しんでいただけたのかなというふうに思っております。あの今回選手の中にはですね、嬉し涙悔し涙を流すお子さんもいて、だいぶ意気込みが高まっているのを感じますし、ご兄弟も出たりして、あのだんだん、まあ、歴史も積み重ねているなというふうには思います。地方予選もですね、あのだんだんこの決勝大会を目標にという強い思いを感じますので、あの選手の本人もそうですけれども、ご家族の方も一丸となって決勝大会を目指しているんだなというふうにあの強く感じています。来年以降もしあればまたこういうレースを期待したいと思います。結果としてですね、すごく好転のもと行えたことを嬉しく思っております。
はい、もう運営されている、ね、JRA の職員の皆さんも大変なご苦労あるかと思うんですけれども、これだけね本当にもう浸透したイベントですので、20回30回と続けていってほしいですよね。
はい、
子どもたちにはジョッキーベイビーズでの貴重な体験を生かして、それぞれの目標に向かって頑張っていってほしいと思います。以上、第10回ジョッキーベイビーズを振り返りました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
よしこさん、
はい、
京都大賞典的中ということで6週連続の的中だそうですね。素晴らしい。
本当にね、人生初なんですよ、こんなにずっと当たってるっていうことが。
いやいやいやいや、
もう信じられないんですが、里のダイヤモンドをね、はい、復活してくれて、うん、レッドジェノバが頑張ってくれて、はい、マレンが的中させていただいてありがとうございました。
ね、いい配当ですよね。
17.3 倍ですよ。
素晴らしいですね。
はい、もうね、でも奇跡もね、3着によく頑張ってくれたと思って、
はい、
当たんなかったけどもね、うん、いやちょっとどうする、でも欲出したらいけないんですよ。もうね、ここで国枝坂井先生の長年言葉を、
はい、
ご紹介したいんですが、はい、勝とうと思った時に負けちゃうっていうこと。
なるほど。
それはね、アパパネの三冠の時に三冠達成して、その後、はい、いろんな G1 に行く時にそう思われたそうです、うん、そういう気持ちになった時には負けちゃうんだって。
勝つと思うな、思えば負けよ。
そうですから、私本当に心して、
はい。
はい、こっそりと7週連続を目指した
いと思います。いやいやいや、もうね、 6度あることは7度あるでお願いしますよ。
はい、はい、頑張ります。
今週は土曜東京で府中牝馬ステークス、日曜東京で東京ハイジャンプ、京都で秋華賞が行われます。まずは日曜京都、3歳牝馬による芝 2000m の G1 秋華賞を展望していきましょう。
はい、
アーモンドアイが三冠達成なるかどうかが大注目です。金曜正午時点、京都の天候晴れ、芝ダート寮、日曜の京都は曇り時々晴れという予想で、予報で降水確率は 30% だそうです。
はい、かっこいいですね。
さあ、よしこさんは、
はい、やはりここまで来たらアーモンドアイ三冠達成してほしいですね。史上5頭目ということで、はい、やっぱりもう競馬場も違う、コースも違う、条件も違う、距離も違うということでね、その3つを勝つってやはり至難の技ですよね。
はい、
過去に4頭しかいないんです、うん、でもアーモンドアイの桜花賞モークスも本当に強かったですね。しかも感動したのはロードカナロア3区で、距離は2400は長いだろうって言って、あのレースで2馬身差の勝利というのは彼女自身も本当に辛かったと思いますね。だから桜花賞の時のようにスッと息が入らないような部分があったみたいで、うん、それがやはりそのレースの厳しさを物語ってたと思うんですが、その経験が絶対にこの3回目にまた生きてくるはずなんですね、
うん、
ですからもうどんな勝ち方をするかというふうに思ってます。
お
ー、はい、でラッキーライラーか相手で、すごく体がね、本当成長して、
ね、
大きくなりましたよね、うん、筋肉もついて、だから顔がちっちゃく見えるっていうか、ね、それぐらい馬体が充実している、うん、なんかそのちょっと足が腫れたのは気にならないということですから、まあ、対抗は7番のラッキーライラーク、
はい、
そしてカンタービレ、
武豊騎手、
4000勝ジョッキーです、
はい、うん、
そしてミッキーチャーム3連勝中、
はい、
ね、夏の上がり馬ですよね、小馬に勝ってますからね、うん、この3頭に流す馬券でいきたいと思います。
はい、
はい、小塚さんは、
まあ、アーモンドアイはきっと強い競馬を見せてくれると思うので、それ以外 2,3 着の 穴をひねろうかなと思って。
あ、なるほど。
ただ穴になるかわからないんですが、18番のダンサールは前走の勝ちっぷりが非常に良かったので、
はい、5馬身差、
しかも2着に負かした相手も1000万で上位争いしてたエクレアスパークルですから、はい、ここ、まあ、ミルコデムール騎手なのでどのぐらいの人気になるかがちょっと読めないんですけれども、あの期待と言いますか注目してます。
そうですね、魅力ありますよね。はい、
さあ続いて東京で土曜日行われます牝馬の芝 1800m の G2 府中牝馬ステークスです。こちらお姉さんたちの重賞ですね。勝ち馬にはエリザベス女王杯の優先出走権が与えられます。金曜正午時点東京は天候曇り芝ダート寮、明日の東京は曇りの予報で最高気温19度だそうです。
あ、ちょっとね肌寒いですね。
秋ですね。もう、さあこちらはよしこさんいかがでしょうか。
こちらもね小塚さん今考えられる小馬牝馬、もうトップクラス全部揃ってんじゃないんですか。
G1 馬4頭ですか。
そうです、そして昨年のクラシックを逃げ合わせたソウルスターリング、ディアドラ、リスグラシューといるんですもんね、はい、リスグラシューデムロキシューに代わってどうなのかというとこもありますし、なんか豪華メンバーで結局秋華賞もエリザベス女王杯につながっていくとして、はい、そして府中牝馬もつながるとなるともうエリザベス女王杯がどうなんのっていうぐらいね楽しみになるぐらいのメンバーなのですが、はい、私はソウルスターリングを本命に取りました、で3番のソウルスターリングからディアドラ、ジュールポレール、リスグラッシュ、ミスパンテールってめちゃくちゃ硬い馬券なんですけどちょっとこれがね儲かるようにあのマレンで、
なるほど、
あの、はい、金額に差をつけて勝負したいと思います、
はい、
小塚さんは。
私は1番のクロコスミアですね、はい、ずっと男馬の強いところとやってて、今回久々に牝馬限定なので、ちょっとねあのこれまでの経験が生きてきて、いい競馬してくれるんじゃないかなと思ってます。
そうですね、はい、
ではリスナーの皆さんの予想もご紹介します。ワグネリアンセカンドさん、秋華賞は当選ブレスで一発狙います。
お、はい、
府中牝馬ステークスはフロンティアクイーン、海老名騎手試験落ちた悔しさをぶつけてほしいですといただきました、
はいはい、ジョッキー続きますってね、コメントがありました。
巨神さん、先週は牝馬が大活躍、グランアレグリア、アエロリット、エネイブルにシーオブクラス、みんなボバを蹴散らしちゃいました
です、
今週の秋華賞はもちろんアーモンドアイ、今のままでもボバを蹴散らしそうです
本当ですね、
マンデーサイレンさん、秋華賞アーモンドアイ、凱旋門賞もし使ってればなんてみんな考えるのかな。府中牝馬ステークスはハービンジャー3区のディアドラから、同じ日に同じハービンジャー3区のアイバが京都でデビュー、
まあ、
一口馬主ですがドキドキが止まりません、
まあ、デビューおめでとうございます。
うまいもんさん、府中牝馬ステークスはディアドラから狙いたい、秋華賞はアーモンドアイの3冠がかかりますが逆らう必要はないですねと。炎の男さん、一周遅れの勝負服秋華賞、内からスルスルと岩手康成、スカーレットカラーの大波乱にかけますと府中牝馬ステークスはソウルスタリング。フダニーさんは、秋華賞はラッキーライラックに一矢報いてほしい、パイオニアバイオはお母さん同様秋になって良くなってくると信じていたのでこの2頭はぜひとも買いたい。グラスバンダー大好きさんは、秋華賞アーモンドは1着固定、2着3着にカンタービレを固定して3連単総流し、府中牝馬ステークスはソウルスターリングの復活に期待ですといただきました。
それぞれね応援する馬がこう分かれていて ね、あの気持ちが伝わってまいりますね、はい、さあどうなりますでしょうか。皆様どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週は菊花賞、富士ステークスの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今週もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、京都、そして開幕週を迎える新潟の3つの競馬場での開催となります。
日曜日の京都競馬場には人気女優の春さんが登場、秋華賞の表彰式でプレゼンターを務めるほか、お昼休みにウィナーズサークルでトークショーを行います。
秋華賞当日の京都競馬場にはお昼休みに人気お笑い芸人の和牛のお二人が登場してシムレットホールでイベント、最終レース終了後には人気お笑い芸人ジャルジャルのお二人がパドックでイベントを行います。
そして土曜日の東京競馬場は女性のお客様を対象にしたフリーパスの日で入場料が無料、女性のお客様限定先着5000名様にオリジナルの巾着がプレゼントされます。
あさって日曜日は新潟が女性フリーパスの日です。女性限定先着2500名様にオリジナルの油取り紙がプレゼントされます。さらに当日購入されました勝ち馬投票券500円以上を提示された20歳以上の女性の方先着500名様、ネイルオイルが当たる抽選会にご参加いただけます。
女性フリーパスの日の新潟競馬場にはドラマや映画でご活躍中の若手人気俳優朝霞広大さんが来場。お昼休みにウィナーズサークルでレース検討会、午後2時10分頃から芝の広場イベントステージでトークショーが行われます。
そして明日土曜日の新潟には新たな黄金期を迎えたプロレス界の名手、新日本プロレスから本間朋晃選手が来場。午後1時50分頃からテラスプラザで地元新潟のラジオ局 FM ポートの公開録音を行います。
はい、イベント盛りだくさんの週末ですね、はい、さあ三冠牝馬誕生のシーン見られるでしょうか。小塚さんの実況もどうぞお楽しみに。
頑張ります。
それでは週末の競馬存分にご堪能ください。お相手は鈴木よしこと
小塚あゆむでした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。